はい、それでは、マタイにいる福音書の11章、すいません、節を書き忘れてますね、マタイにいる福音書の11章の28節から30節までです。マタイによる福音書の11章の28節から30節までです。くびきにある憩いという題をつけていますけれども、私たちの聖書通読が、このマタイの10章までですね、来ましたけれども、11章を午後に1節ずつ見ていきますが、今朝は28節から30節までに注目します。でも有名な歌詞ですね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。この箇所ですね、興味深いことに、この日本の教会の看板によく使われる箇所なんですね。他の国の教会にも、この通ってたことはありますね。アメリカであるとか、いろんな教会を通っていましたけれども、日本ぐらいですね。これをこう招くとき、人を招くときにですね、この使う神の言葉、御言葉、というのは、それだけのニーズがあるんですよね。疲れてる、重荷を負ってる、そういう社会なんでしょうね。なので、例えばね、悔い改めなさい、そして罪を許していただきなさいなんていう言葉はあんまりね、看板に書けないですよね。むしろこの疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私たちがこういう社会に生きているんでしょう。過度の責任感からくる、疲れ、というものが、この私たちの、特徴と言ったらいいかな、この日本社会における特徴なのかもしれませんが、正確なことを言いますと、この文脈の中で、この話の流れの中で、イエス様がここでお語りになっているのはですね、弟子たちに対するものなんですね。イエス様ご自身がおそらくは宣教の働きの中で疲れを覚えていたに違いないところなんです。かなり極度のストレスをイエス様がこの受けておられた中で、しかし父なる神から受けた休息、父なる神様から受けたこの休みによってですね、それを得てですね、それを分かち合うような形でこのお語りになっている、招いておられるということが分かります。で、この福音の働きにおいてですね、この大きなストレスを感じます。拒まれるというところに感じるんですね。この11章を見ると拒まれているんですね。福音の言葉を受け入れない、拒絶される。で、これがですね、神を知らない異邦人であるとか、神を度外視している罪人って呼ばれている人々ではなくてですね、むしろ神に仕えていると言われている人たちからそのように無視されているというか、反発をされている。これが極度のストレスになっている、応えているわけなんです。で、イエス様が対峙しておられた、この直面しておられたのは、この神の律法を守っていると言われているパリサイ人からずっとその、この反対を受けていたわけなんです。今11章の中身を見ますと、バプテスマのヨハネが牢獄に入れられていて、で、このまだあなたが来たるべき方なのですか、どうですかと、こう弟子を通してね、自分の弟子を通して尋ねてきた。イエス様が、バプテスマのヨハネは預言者や預言者以上のものなんだと、このように、群衆にお話になられました。だけれども、バプテスマのヨハネも受け入れなければ、そ そしてその後にバプテスマのヨハネが証言していたイエス様ですね、も受け入れてない状況をイエス様は嘆かれました。で、ヨハネは、禁欲的に見える生活をしていましたですね。この、荒野に住んでいて、ラクダの毛の皮の衣を着ていてですね、そして野蜜とかイナゴとかそういうものしか食べてなくてですね、そしてよく断食もしていたでしょうですね。だからこの断食をしている姿を見て、あまりにも厳格にそれを行っていたので、悪霊に疲れているというふうに抽象したんですよ。あいつ気狂ってるって意味です。そしてイエス様はこの恵みをですね、この恵みの言葉を伝えてきました。そのようにして悔い改めてきた者たちですね、悔い改めてきた者たちにこの全ての罪の許しとですね、そしてもう本当に交わりっていうか、この本当にこの神の家族の中に入れるこのウェルカムですね、それをこの例えば罪人とか主税人とかと一緒に食事をしておられたわけなんですね。そうすると大食いの大酒飲み、主税人や罪人の仲間だとこう言われたんです。だこういやああいいああいやこういいなんですよ。そして最もこのイエス様が力を入れていたというか、近所にいた人たちがこのあって、そして、その近くの町々はもう力ある働きをですね、この悪霊を追い出したりとか、この病を癒すであるとかですね、こういうことをずっと行われていた近くの町がね、一番大きいのはカペナウムですね、そしてコラジンがあって、あと別サイダがあるんですけれども、受け入れないんですよ。一番聞いていて一番見ていた人たちが受け入れないので裁きを宣告しました。ソドムよりもひどいよって、あとツロとかシドンよりもひどいよって。最も力を入れてロークして、こう仕えていたところで究極の拒絶反応をされてしまったんですね。イエス様はこのような霊的な戦いを経験されたけども窮することがなかった。吹っ切れたっていうか安らぎが与えられました。それはね、父なる神の御手に委ねたんです。人が福音を受け入れるか受け入れないかっていうことは完全に父なる神が、まあ、こう牛耳っておられるというか、もう神様の主権の中で起こっていることなんです。多くの知識を持っているのに拒んでいる人がいて、知識も行いもちゃんと整っていない人が喜んで受け入れているんです。で、父なる神は幼子のような者たちにご自分のことを知らせているって書いてあります。嬉しいですよね。神が人の心を開くというのは、間違えた、ごめんなさい、人がこの真に対して心を開くというのは、どんなに他の人が説得しても1ミリとも心っていうのは動かせないです。で、私たちは動かせると思ってしまいます。もしかしたら心理的に操作してですね、その気にさせることはできるかもしれません。でも心からというのは無理です。一センチも動かすことはできない。しかし神が憐れみによって動かしてくださるという、このことをね、イエス様はこの20節25節から27節の間でお話になっているんですね。こう祈ってるって感じですね。この神様に、他の人に聞こえるように神に祈っておられたんです。で、その後でそのイエス様が受けておられた、まあ、吹っ切れたというか安らぎを得た中で、その安らぎをもって全て疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、このように言われました。私たちがいろんな試練や困難や反対がある、 ストレスを受けているときにしなければいけないことは、イエス様のところに行くことです。それから来なさいって言ってるんですね、イエス様が。私のところに来なさい。イエス様のところに行くことです。で、ものすごく単純な一歩ですね。私のところに来なさいと。ところが、この一歩を多くの人が踏み出さないんです。自分でいろいろ考えていろいろ動いて、こう行くんですね。すごい単純なんですか。今からじゃあ私のところに行きなさいって言ったら、こう多分5秒もかかんないよね。ところが、その単純な一歩を責任感という名によっていろんなところをこう歩いていくわけです。でその間に疲れていっちゃうんです。先ほどイエス様が言われたように、このへりくだって幼子のようなものにご自分のことを示されるとあるように、本当にそのままイエス様のところに来ると安らぎが与えられます。でこのすべて疲れた人、重荷を負ってるって言っている、この重荷という言葉ですね。これ責任感と言い換えてもいいかもしれませんけれども、追い切れないので、疲れを覚えるわけです。でこの時に何が起こっているかと言いますと、主客が逆転している。主と客、ね、これが逆転しているわけなんです。なんでそんな重荷を負っている必要があるのか。まず大事なのは、主がその重荷を負わせているのかどうか、そのこうしなさいとイエス様が本当に言われたことなのかどうかということを吟味する必要があるんです。初めはそう言われていたかもしれないけれども、途中でイエス様が、いや、言うやらなくていいよって、重荷を下ろしていいんだよって言ってても、いや、私がやってたんですから頑張って解決しますと言って逆転してしまうんです。主がしもべに責任を与えてそれを行いなさいと命じるんですけれども、その責任を話すんですが、主が命じられているということがどこかですっ飛んでいくんですね。その責任というものだけがボーって大きく上がってきて、自分自身で何とかやりくりしなきゃいけないと、主人がやらなくていいんだって言ったのに、いや、やりますって言ったら、主人どっちですか、自分になっちゃうんですよ自分が主人なんですよ。イエス様がしもべになっちゃうんですよ。で、自分は責任を負ってると思い込んでるから、正しいと思い込んじゃってるんですよ。大事なのは、いつも関係を確認することです。どっちが主人なのか。主人が命令して、はい、分かりましたっていうところが主体なんですね。それがもうほとんどなんですよ。だから、絶えず主人のところに戻るわけですよね。私のところに来なさい。私のところに来なさい。ね、これどっかでバイトしてても仕事しててもそうですよ。マネージャーのところにいつも報告するわけじゃないですかですね。で、何をもって重荷になっているかをよく考える必要があります。で、このように自分でこうやりくりをして重荷になっている時っていうのは、究極的にはですね、自分がこれをしたいって強く思っている情熱があるんですよね。何をやっていても結局このためには自分は動いている、突き動かしているっていうのがあって、でそれって一体何なのかなって吟味しないといけません。先週お話ししました。自分の命を見出そうとするものはそれを失うと、私のために自分の命を失うものはそれを見出すって。だから自分で何か見出そうとしちゃってるんですね。そして、この心を埋めたいと思ってやっていることがあって、自分でこれを自分に課して、そしてどんどんこの自分のところに重荷がやってくると、負わなくてもいい首輝きを、重い首輝きを自分で勝手に負ってしまう。だからここで大事なのは、御霊にとどまるっていうことなんです。でパウロがガラティア書の3章の3節に、御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されると言うのですかってこうあるんですね。 だから初めに戻るときに恵みによって神は救ってくださるわけですね、私たちを。恵みによって救ってくださるんです。で、恵みによって、だから神がキリストを送ってくださって、私たちの自分でやっていくっていうですね、この独立心っていうか、これをね、罪っていうんです、聖書では。罪っていうのは何か嘘ついたっても罪なんだけれども、もっと根本的な罪はプライドなんですよ。私でやっていくっていうのが、これが根本の罪で、神なしには人間は生きていくことはできない。もう、生きも今できないんですよ、神なしには。ですね。でそれを自分でやっていくっていうのが罪なんです。で、そして自分でやっていくっていうので、その重荷を負っている人たちに対して神様はその、全ての罪をイエス様の十字架の上で負わせたと、取り除いてくださった。で、悔い改めて神のもとに戻る人には、罪の許しを与えてくださって、そして清めてくださって平安を与えてくださるって、これが、この恵みであって救いなんですね。でこれによって聖霊を与えてくださいます。御霊を、神の霊を与えてくださいます。でその御霊に従って生きてるんですね。でところが途中で何か今までと同じようにやっていくっていうのが入ってきちゃうんですよ。自分が努力すればこうなっていくんだっていうのが入ってきちゃうんですよ。それができないから救われたんです、ですね、で御霊にとどまるっていうのは恵みの中にとどまるということです。だからいつも幼子のようにイエス様がいつも父なる神と自分が あってですね、あのイエス様がですよ、全知全能のイエス様が、神であられるイエス様が、御子であられる方が、私が父から聞いたことしかやってませんと、父から行いなさいって言われたことしかやらないし、父がそれ以外はできませんってこう言ってるんです。で、その本当にシンプルな関係を私たちも持っているときに御霊に導かれると言います。そして私があなた方を休ませてあげますとここに書いてありますけれども、どうしてイエス様が休ませることができるかっていうとね、この父なる神と交わったからなんですけどね、父なる神は、神はね、安息のエキスパートです。何が休みかっていうのを一番ご存知なのは神なんです。覚えてますか ?6 日で天と地を作られ、7日目はどうしてまいりました?休まれたんです。だからイスラエルの民に対して印としてこの安息日を守りなさいって言われたんですね。神こそが安息のエキスパートです。だから私たちが本当に休むときに、もちろんね、これは肉体の休みとかいろんな休み方あるじゃないですか。私たちいろんな休みですよね。この旅行に行ったりとか、ぼーっとしてテレビ見てるとか、いろんな休み方はありますけれども、まあ、それも大事ですよね。大事なんだけど、本当に魂に安らぎが来るというのは、この安息を作ってくださった父なる神にある安息を得ることなんです。で、そこでヘブルの4章の10節、11節にこう書いてあります。神の安息に入る人は、神がご自分の技を休まれたように自分の技を休むのです。ですから誰も不従順の悪い霊に倣って落語しないように、この安息に入るように努めようではありませんか。で、ここで言ってる安息というのは、この神様が究極に与えてくださる天における安息です。死んだ後に、あるいはイエスも戻ってこられて引き上げられた後にですね、行くことができる、そこにおける安息、すべての技を休むことができる、という安息に入るために、落語することがないようにってこう言ってます。私たちはよく間違います。クリスチャン生活大変だ、クリスチャン生活一生懸命なんかいろんなことやってる、だからもういいやってなるじゃないですか。いや、その前からもう間違ってる、この逆になったんですよ。クリスチャン生活は一番休めるんです。一番休めるんです。そして天にある安息を先取りしてるんですね、聖霊によって。 そしてイエス様は、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追いなさいと言われました。だから来なさいというのが一つ目の命令ですね。次に追いなさい、首輝きを追いなさいという二つ目の命令を行っておられます。でイエス様のところに来たら次何するかって言ったら、首輝きを追うんです。その前に自分がね、首輝きを外さなきゃいけない、自分が追っている重い首輝きがあるんですよ。それを落としてイエス様の首輝きを追いなさいとここで言ってるんです。で、首輝きっていうのは何かご存知ですか？皆さん分かりますか？首輝き、牛が畑を耕すためにですね、まっすぐに耕すことができるように制御するね、これ。で、横木ですね、この上にかける横木です。この首のところにですね、このかけて、そしてこう動いていくわけです。でこれ比喩的にも使われるんですね。この、否定的な意味では、このどこかの国がやってきて、枷をはめられてですね、そして首輝きを追っていくっていうですね、この奴隷となっていくっていうのも使われますし、また重税を課すときに重い首輝きっていう表現もありますですね。で、今度は、肯定的にはね、自ら進んで、主にお仕えしていくですね。これもっと主体的ですね、この積極的ですね。それでも使われます。でその首輝きを、主の首輝きを追うと、このですね、ここを書いてます。エレミア書の2章の20節に主の首輝きを追うことについて書いてるんですが、実に遠い昔にあなたは自分の首輝きを砕き、自分の枷を打ち砕いて、私は使えないと言った。まさしくあなたはすべての丘、高い丘や青々と茂るあらゆる木の下で寝そべって隠行を行っていると。主にお仕えしているっていう首輝きを取っちゃうんですね。でそして自分の欲望のままに生きている姿を今ここで描いてるんですよ。でどうなるかっていうと、自分の欲望のままに生きると自由になったようで、神様の首輝きが取れたって言ってるんだけれども、実は疲れていくんです。疲れ果てていきます。でもこの首輝きについてすごく気をつけなきゃいけない。このイエス様は後で軽いと言ってます、この首輝きが。けどパリサイ派の教えとかは重いんですね。マタイの23章のところで、彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人の肩に乗せるが、それを動かすのに自分は指一本貸そうともしないと。重いんですね。でイエス様の首輝きは軽いんですけど、なぜかというと、私は心が柔和でへり下ってるって言ってるんですね。でこの柔和とへり下りって一体何かと言いますと、イエス様は神であられるにもかかわらず、しもべとして父なる神から学んでったんです。つまり私たちと同じように弟子のようになって、この一歩一歩神から学んでったので、聞いてったんですね。聞いてったので、他に聞いている人たち、つまり自分の弟子たちですね、の気持ちをよく分かってくださいます。それに寄り添ってるっていうね、今ねよく寄り添うっていう言葉あるでしょ。寄り添っているので、だから励ますことができるんです。でそれが書いてごめんなさい、ですね、で次の章ですね、12章の19節20節でイザヤが予言しているものを引用してるんですね、マタイが。彼は言い争わず叫ばず、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともできない、消すこともない、裁きを勝利に導くまでと。弱くなるじゃないですか私たちね。でその姿をね、足って例えてるんですよ。足っていうのはすごく柔らかいです、しなやかなんです。そのしなやかな足を、傷んでる足って言ってますから、もっともっともうくっちゃってなっちゃうような感じのを折ることもしないぐらい、イエス様は励まして慰めることができるお方なんですね。でくすぶる刀身ですから、消えようとしているところを消すこともないようにして教えることができるんです。で同じイザヤ書にイエス様ご自身が首輝きを追われていたということが書いてあるんですよ。50章の4節でこう書いてます。 神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を呼び覚まして、私が弟子として聞くようにされる。神である主は私の耳を開いてくださったって書いてあるんです。イエス様が弟子のようになってくださったって言うんです。弟子っていうのはいつも師匠の声を聞いています、言葉を聞いていますですね。で、毎朝朝ごとに私を呼び覚まして、私の耳を呼び覚ましてって書いてるでしょ。だから毎朝そうやって主よって言って、この主がこう語ってくださって、そして基づいてそれをリフレッシュされてですね、イエス様ご自身が。そして疲れた者がいたとしたら、励ましの言葉で語ってくださることができるんですよ。イエス様がそれしてくださったんですよ。私たちもしたいですよね。デボーションに話を渡するじゃないですか。で、気持ちは分かるんです。忙しいとかかったるいでね、できなかった時に自分を責めないでください。これコツですね。できなかった時に自分を責めないでください。ですか。でもやると分かる。あ、俺疲れてたんだなってなんかこれが一つの仕事みたいになっていくって、こうその直前、やる直前まで感じちゃうんですよね。まあ祈り会もそうだけどもね、祈るっていうこともそうだけどうわーってそこまではね、あーとか強く思うんですよ。いや、なんでかとかって思ってやり始めると、なんだ俺疲れてたって、これが一番安らぎを得ることができるじゃないか。で、その元になってるのはイエス様ご自身が毎朝このそのように父なる神と交わってその言葉を持っているから、だから首輝きを追う、イエス様の首輝きっていうのはすごく軽いんですね。耳を開いてくださったって書いてます。で、この耳を開いてくださったという言葉は、さっきもあの詩編の読んだのは、実は耳を開いてくださったという言葉があるんですよ。これキリストの予言なんですけどね。で、これ何かというと、もちろんこの神様からの耳を開いてっていう意味もあるんだけど、それ以上に出エジプト記を見ますと、21章に奴隷になる印が書かれてるんです。奴隷は7年間で自由にしなきゃいけないという立法が掟があるんですね。ところが、この奴隷が主人をすごく敬ってると、もっと一生主人のもとで働きたいというか使いたいというふうに思った時にはこう書いてます。その主人は戸または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に使えることができると。差し通すと、いやひどいなと思ってるよ。ノートないよ。イヤリングやってる人みんなやってるじゃないですか穴開けたでしょその話ですよつまり自分はしもめになっていく、もう聞いたことだけを行っていく、聞いたことだけを行っていく。イエス様はそういう生活を歩んでおられました。私の首輝きを追いなさいっていうのは、イエス様ご自身が父の首輝きを追ってたからです。12歳の時に神殿におられてですね、で父と母が、このナザレに戻ろうとしても途中でいないって気づいて戻ってってね、何やってんですかってこういうにマリアが言ったら、イエス様が私が必ず自分の父にいることをご存知なかったのですかって、これ英語で読むとね、父の仕事ビジネスにいることを知らなかったのですかって言ってます。イエス様はすごく自分が何をしなければいけないというのがあまりにもはっきりしてたんです。アイデンティティという言葉あるじゃないですか、ね、前回の学びもそうですけど、アイデンティティがわからないから、まあ、自分探ししちゃうんですよね。自分をこう自己実現というか自分探ししちゃうんです。で、イエス様はものすごいアイデンティティがあった。それはね、お父さんの家にいることなんです。で、こう言いました。ヨハネの8章の29節で、私はいつも父の御心にかなうことを行います。ヨハネの6章の38節、私は天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。 ヨハネの17章の4節、私があなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げました。徹底して父がなされることを行ったということなんです。だから自分が重いと感じたときに、あ、これイエス様の首輝きじゃない可能性高いと思ってください。で、イエス様の首輝きだと思い込んでいて、自分に貸している首輝きっていうのは十分にあり得るんです。先ほどのパリサイ派はそうだって言ったでしょ。パリサイ派の方が重いって、こう規則とか、こうなんていうのかな、なんか自分の中にあるんですよ。こう作ってるものがあるんですよ。こうすべきだっていう話ですね。で、最後の3つ目の命令が、私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎを得ますと。1つ目が何ですか。来なさい、来るでしょ。2つ目が私の首輝きを追いなさい。で、3つ目が学びなさいです。私から。パリサイ人たちのところに行ったら心が重くなります。それは神の教えではなくて人の教えだからです。でもイエス様から学べば魂に安らぎが与えられます。エレミヤ書の6章の16節、主はこう言われる、道の分かれ道に立って見渡せ、古からの通り道、幸いの道はどれであるかを尋ね、それに歩んで魂に安らぎを見出せ。彼らは私は歩まないと言ったですね。古からの道ってのはこれ神が最初から語っておられることってことです。聖書で語っていることです。今これ2000年前に書かれている本なんですけれども、それも古の道ですよね。けれどもそこに歩みなさいと、それ魂に安らぎが来るとですね。で最後のところで、私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからだ。首輝きっていう言葉聞いただけでやだってなるじゃないですか。さっきからね、あのエレミヤ書にはやだって言って、これは取り払っちゃう話が書いてあるでしょ。首輝きって聞くとやっぱり俺牛じゃねえからさってなりますよね。でも軽いって書いてあるんです。意外に持ったら軽かったってなるよね。なんか動画とかでね、この女の人がさ、このすごいウェイトリフティのすっごいこうでっかい重いのをね、こうやってうううとか言ってほっとか、なんかお笑いのがあるんですけど、軽いんだよね。で最初にもうこの重量の見て、あ、絶対にこんなの持ちたくないとかって思ってるんですけど、イエス様は意外なことをしてくださるんです。実は軽いんです。これ順番は間違うんです。多くの人がイエス様の命令を聞いて、なんか自分流に聞いちゃうんですね。でもよく考えると、来なさいっていうところから始まってるんです。イエス様のところに来なさい、そのままで行くんです。ありのままの姿で。でそういうふうに言うと、いやいやまだ私は整ってないから、いや来なさいって言ってるんです。その整え、来なさいって言ってるっていうのは分かります。プライドを捨てて、ね、メンツ捨てて、そのまま行くんですよ。何が問題かって言ったら、メンツプライドなんです、ね、来なさいなんです。そして首輝きを追ってって言ってるんです。で自分の首輝きじゃなくて、自分の首輝きは外すんです。いや私ね、こういうことやって、ああいうことやって、いいからそれは取ってっていう話なんです。私の首輝き、イエス様の首輝きなんです。そして最後に学ぶんです。でそこにある世界っていうのは聖霊の世界なんです。聖霊がなさって、聖霊というのは助け主、もう一人の助け主ですから、イエス様そばにいるっていうことです。イエス様がそばにいてしてくださる世界です。ペテロとか楽だったよね。楽っていうか、まあ大変だったと思うけどもね、税金の人がやってきてさ、自分の家にカペナウムのトントントンってやってきて、納入金、宮の納入金払ってくださいって感じで、金なかったんですよ。どうすればいいですかってすぐに聞けますよね。 それで釣りしなさいって、あのペテロ大、ね、もう職業ですからもうちょちょいのちょいでしょ。そしたら魚がコインをね加えてると、でそれで支払いなさいって。でこういう世界があるんですね。あるんですよ。だから首輝きは軽いんです。荷も軽いんです。で第一ヨハネの5章の3節にこう書いてます。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。もう一回、これね意外なんですね。僕もね何度何度も読んでも神の命令は超難しくて重いですっていつも感じてしまいます。だからいつも確認してください。神の命令は重荷とはなりません。むしろ自分が勝手に課していて重荷にしてるんです。喜んでる皆さん、神に救われ恵みを受けたという皆さんが喜んでいて、神様が大好きっていうことが神が一番喜ばれていることです。実は人を喜ばせるよりも神を喜ばせることの方が簡単なんです。もう一回言います。人を喜ばせるよりも神を喜ばせる方が簡単なんです。でいつも神と話すときに人と話すように話してしまうんです。人はしっかり説得して喜ばせなきゃいけないと思ってプレッシャーかかって喜ばせようとするじゃないですか。いいこと言うんだよね。神でもいいこと言わないと神様怒っちゃうんじゃないかなって、嫌われるんじゃないかなと思ってかっこよく話すんですよ。ね、教会生活するとね、どんどんかっこいい祈りになっていくじゃないですか。で最初に来た人はこういうのは祈れないとかと思ってね。でも自分自身もね、教会生活になってくるとかっこいい祈りしていくんだよね。神は心を聞いておられます。でシンプルなんです。実は自分の罪の方が自分の生活を複雑にしていきます。神の掟でさえが自己流の解釈をつけて自分の首輝きを追っていきます。だから主のところに来てください。すべて疲れているもの、重荷を持っているものは主のところに、私のところに来なさい。そしたら約束は何ですか。あなた方を休ませてあげよう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたのこの、言葉を感謝します。私たちがストレスの多い社会の中に生きていて、ともするとパリサイ人と同じように、神様に仕えることでさえが重い首輝きを自ら負っているという状況であります。しかしイエス様が何度も何度もおっしゃってくださった、イエス様ご自身も人をご自身に導くことがおできにならなかった。しかしそこで自分で考えるのではなくて、私のところに来なさい、私と私の首輝きを追って私から学びなさい、そう言ってくださることを感謝いたします。もう一度シンプルなイエス様との歩みを開始したいと願っています。助けてください。私たちどうしても自分の古いものに振り回されてしまうので、聖霊によって新しいこの幸いの道を歩むことができますように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン。